超熟最後街道ボラボラ19の3。
うわー
ダーン、
はい、行きましょう。
はい、というわけで始まりました。西は山口県下関市、東は大阪京都を500キロを結ぶ、江戸時代参勤交代なんかで使われた旧山陽道、そして旧西国街道を歩く人気シリーズでございます。
おいよ。
リスナーさん発案のシリーズなんですけども、すでにですね、本来のゴールであるですね、ラジオ門、には着きました。
はい、
ただですね、まあ、実際当時の、まあ、お殿様それ含め関係者がですね、まあ、その道を通ってたかというとですね、まあ、通ってた人もいたんでしょうが、本来使われてた道は実は別にあったんじゃないかということで、まあ、要は京都市内をですね、通らずにまあ、その東海道につながるような道があったということで、うんうん、まあ、一旦ゴールには行ったもののですね、はい、もう一回当時の、まあ、30年近く前の文雄君たち一行はですね、一回大山崎町まで戻りまして、
そうですね、
はい、そこからまた、まあ、当時の本来使えた道の方を行こうじゃないかということで、うんうん、まあ、そのルートも JOBBB で今歩いてるところでございます。はい。はい、で、今回はですね、京都市、東山区の本町通り十条交差点、
うん、
まあ、これ前回のゴール地点なんですけど、はい、そこからスタートいたしまして、最終的にはですね、東福寺駅ですね、
はい、
JR とあとは京阪の、はい、まあ、両駅あるんですけど、まあ、その間のだいたい、まあ、さっきちょっと Google のマップで調べたら 1.0 キロぐらいの短い、
もうそこまでちょいのところですね、
そうですね、はい、道なんですけど、そこを歩きたいなと思います。
はい、
はい、でちなみにこの日の取材はね、
うん、
1999年12月6日、月曜日に、
あ、なるほど、
はい、まあ、文雄君と当時のごめんやす、
はい、
MBS ラジオですね、
はい、
のスタッフの皆さんで行ったみたいで、
はい、
聖母女学院の本館からスタートいたしまして、
あ、
まあ、今日のゴールの東福寺駅まで、
だ
いたい 2.7 キロをですね、
はい、
当時は、この本町通りっていう道をずっと北の方に向かって歩いておりまして、
はい、
まあ、JOBBB ではそれを結果的に3回に分けて配信することになったんですけど、はい、今回はその3分の3ということで、ね、まあ、最後の 1.0 キロを、まあ、僕らリスナーさん含めて楽しもうかなと思っております。
はい、まあ、オリジナルの時はだから JOBBB の3回分を
1回の放
送でやってしまったわけです
よね。しかも2時間弱でやってたということで、いかに、まあ、無謀な挑戦やったかっていうのがよくわかりますし、はいはい、まあ、情報の1割も多分 ね当時は出せてなかったと思うんで、
まさか30年後にですね、
そうです、そうです、
まあ、そういう、まあ、配慮もあって僕も資料全部残しておいたんですけども、あ、
そうなんですね、
うん、そんなことがあったんでね、うん、やっぱりあ、もったいないなという気があったんですよね。
はい、その資料を今、
はいはい、
この机の上に置いてまして、
はいはい、
でこれが文雄君が当時取材しながら書いたメモ、
はいはいはい、
半分以上何書いてるか分かりません。
いやいや、まあ、そうですね、
はい、そして、
はい、
まあ、こちらも取材しながら撮影した写真ですね、
そうですね、
キヤノンの EOS KIS 3というカメラで撮った、
はいはいはい、後ろからフィルムが回るやつです、
そうですね、はい、まあ、スライドでございます。
はい、
はい、これを僕がデジタル化してですね、
うんうん、
まあ、このまとめの時に使っております、
はい、
でノートにも書き込んでおります。
ね、まあ、退職もせずにね、
そうですね、
よう頑張ってますね、
そう、写真の方はね、
コタック偉いやつ、
やっぱりはい、アナログ最強説唱えたいと思います。
ほんまですね、
はい、
はい
はい、ではですね、前回、のゴールでございます、何でしたっけ、十条交差点、
はい、
本町通り十条交差点、
十条、ね、
これよかったら皆さん Google のマップで見てほしいです。
はい、
で、ホームページの方にも今回歩くルートのですね、リンク貼っときますんで、
はい、
それクリックしていただいたらですね、本町通りのこう下の方に、十条通りと本町通りがこう交差する、T 字の交差点が出てきますんで、
はい、
まあ、そこに今、僕らもリスナーさんもいるということで、はい、ぜひ、Google 見ながら、地図見ながら、ちょっと進んでほしいなと思います。
ね、余計楽しみが増しますよね。
そうですね。うん、で、この交差点面白いんですけど、うんうん、本町通りっていう南北の通りがあって、
はい、
その通りにですね、西からやってきた十条通りが交差して、
うんうん、
で、普通、そのまま東の方にこう突っ切るんかなと思ったらですね、はいはい、東側はこう建物があって、 あの十条通りはここで終わってるという。
もうちょっと東行くと団地がありますよね。
そうそうですね。だから十条通りの、はい、まあ言うたら東の端が、この本町通りっていうことになんかどうもなってるみたいです。まあ、
そういう理解すべきですね。
はいはい。で、まあ、これだから、1999年だから、今僕ら2026年これ2月に配信してるんで、20何年前になるんですか？
ねえ。
いやね、計算してや、俺話しながらやから
27年前
ということでございます。はい。でこっからですね、ちょっと、本町通りを、北に進んだところにですね、うんうん、田中神社という、
はい、
神社がございました、
はい。
でこの神社に行くまでの間にですね、うん、まあ、いくつかなんかおもろいもんがあったらしいんで、うん、まあ、それを文雄くんのメモ見ながらちょっと話したいんですけど、まずねこんな看板がございました、
うん、
参拝者経路、
はい、
大本山東福寺、
はいはいはい、
ということで、まあ、ここからちょっと北に行ったところ、うん、今回もボラボラしますけど、うん、東福寺というですね、うん、まあ、超巨大なお寺がございまして、うん、
すごいですよここは。
そうですね。で、うん、そこに参拝する車とか人が、
はい、
どうもこの本町通りたくさんいてはった、
うん、
当時もいてたし、まあ、今もいてるんですけど、うん、いてたみたいで、あの参拝の方はあの北側に行ってくださいということで、はい、まあ、そんな看板がこの交差点に立ってたということで、
はい、
当時の写真もありまして、
はい、
まあ、こんな写真でしたね、
はい、
あのね、これ田中神社なんですけど、あ、はいはい、あ、これです。これがその当時のこの交差点の写真で、
あ、
ここに書いてるでしょ、
大きく書いてますね、
参拝者経路、
はい、
経路の経がね、なんか行人弁なんで、ほんまこれ糸編ちゃうかなと思うんですけど、まあまあそこは置いといて。
まあ、これはね。
はい。で、やっぱ車がね、
はい、
これ北側一方通行なんですよね、車両
は。はい。
この本町通りっていうのは。はい、当時だ、だんだんこうやっぱり太陽が落ちてきて、
ね、
はい。夕日の感じが写真でもわかるんですけど、ちょうどこの大吉っていう、これ焼き鳥屋さんかな、はい。のところら辺から、車の渋滞が始まってて、で、テールランプですね。
もうついてますね。
はい、ブレーキランプもついてて、バイクもなんか1台見えますけど、はい、これ多分、まあ皆さん、東福寺行かれる方、かなと。
でしょう、ね。
まあまあ、わかんないですけど。
まあ、それも方も含めて。
そうですね。はい、まあ、そんな車が写真に映ってます。
はい、
じゃあ僕らこの道をずっと北に行きたいと思います。
行きましょう、
京都新聞。
はい。
の、なんかどうも、
販売所
か配達所があったらしいんですけど。
ね、まあ、京都はやっぱり京都新聞ですよね。
そう、そうですね、うん。あとね、川と橋って書いてますね。
うん、
これ何なんだろう、川と橋っていうのは。
あ、そう。
はい。あ、そうか、これごめんなさい。ちょ待ってください。これどこまで行ってる、あ、田中神社越えてしまいました。文雄くんね、当時ね、田中神社行ってないんですよ。
お、
結構大きな神社で、この交差点からちょっと東、あの、うん、北に行ったすぐ左手のところに、伏見稲荷神社の中、境外拙者っていうんですかね。
あ、まあ、これ伏見稲荷さんの前、テリトリーに入ってるんですね。
伏見稲荷の関連の方が祀られてる、
はいはい、
まあ、伏見稲荷の境内の外にある、
うん、
まあ、そういう関連の神社ということで、うん、なんかそういう名前がついてるんですけど、ま
あ、外にはあるけども、
そうです。
もともとは伏見稲荷の、
そういうことです。
関連者ということですね。
はい。はい、この田中神社、まあまあ立派な左手に神社があって、はい、なんか写真も一応当時ね、こう、一応こう撮ってるんですよ。これ多分田中神社の、
はいはい、
あの、本町通りから中撮った写真かなと思うんですけど、うんうん、特にね、この、あの取材ノートにはね、田中神社のことは書いてない感じは、
逆光で、あ、
一応書いてますね。
あ、書いてました。
あ、そうか、前回田中神社行ってんのか。あ、いや、違う、あ、ごめんなさい、僕これ1ページ飛ばしてました。
あ、そう、
飛ばしてました。すみません、あのさっきなんか京都新聞とか言ってたんですけど、ごめんなさい、1ページ飛ばしてまして、
はい、
はい、さっきあの看板が東福寺の境内の看板があったところ、
車がちょっと渋滞しかけ
てたところですね。そうですね。はい。で、その次に出てきたのがね、うん、こんな看板ですね。もらってください。もともと迷い犬ですが、
はい、
人懐っこくてお座り、待てをします。
あ、すごい。
絶対噛みません。連絡ください。
なんと。
という、なんか、どうも、看板か張り紙があったらしくて、090の携帯番号が、どうも載ってたみたいで。
そうですか。
当時、ね、携帯電話持ってはる方ってそんなに多分いなかったと思うんで、
なるほど、
かなりこう先駆けの、まあ、 ワンちゃんの子、あの保護の方やったんかなという。
まあ、犬の言い方がおもろいですよね。
そうですね。
あ、まあそういう言い方があったんですね。
もともと迷い犬。
迷い犬っては乗るんじゃないんですよね。
は
い、
何なんですかね。飼われてたけど。
どっか行くときに、まあ、ちょっとなんていうか迷って、帰れるようになったという、そういうのは、持ち主は想像して、
そうですね、
オスライもできる、しつけはできてますよと。あ、それをまあ、ほっとけずに、
はい、
まあ、拾われて、
はい、
まあ、保護してるから、
そうです。
誰か助けてちょうだいということで。
まあまあまあ、そういうことです。全部言いましたね。
まあ、
そういうことです、ね。
まあ、丁寧に言って
ください。はいはい。まあ、そんな看板か張り紙がありました。
はい。
はい。で、ここで出てきましたのが、文雄のノートにもある、はい、田中神社です、
はい。
本町通りから北に向いて、
はい、
左手ですね、
はい、
西側にある神社でございまして、
うん、
まあ、いろんな由来がございます。
はい。
建てられたのが1645年の建物。ただ神社の創建は
もっと古い
平安時代の、まあ、後期というか、
はい、
986年から1011年の間ということなんで、はい、まあ、現在ある建物がおそらく1645年に建てられたんじゃないかなと。
火事とかいろいろあったんです
よ
ね。
そうですね、
はい、
思います。
はい、
で、まあ、ここの神社はですね、まあ、一つこう、物語というか故事がございまして、泉式部さんという、
はいはい、
まあ、平安時代を代表する、はい、まあ、女性の歌人の方なんですけど、まあ、
作家みたいな方だったんですね。
そうですね、
はいはい、
この方がですね、はい、稲荷詣を、伏見稲荷詣をしてる途中に、この田中神社の近くで、
はあ、
まあ、急に雨に遭い、
はい、
しぐれと書いてました、
は
あ、はあ、に遭い、
はい、
困っている時ですね、この近所で田んぼを刈る、田んぼの世話をしているですね、はい、まあ、少年、
はい、
これわらわと書いてましたけど、あ、まあ、児童とか少年とかいう意味なんですかね。はい、からその子供からですね、うん、雨具を借りて、泉式部さんは、無事に伏見稲荷神社へのお参りができたので、
なんとな、
この少年に、雨具を返しました。するとですね、翌日この少年から、
うん、
泉式部さんに当てて和歌が送られてきたという、はい、でその和歌がちゃんと資料に書いてまして、しぐれする稲荷の山のもみじ葉は青刈りしより思い染め的と書いてまして、なんかこれ意味はちょっとよくわからなかったんですけど、なんかこれを解説してるサイトによると、どうも少年からの恋文やったらしいですね。
ちょっとそんな感じしましたね、
はい、まあ、そんな伝説のある田中神社でございます。
面白い。息継ぎにパッとなんか少年感じたんでしょうね。
そうですね。
式部さん
の。はい。でね、この僕ちょっと田中っていう名前が気になったんで、ちょっと調べてみましたらですね、どうもこの田中神社って五穀豊穣のなんか神様を祀ってるとこらしくて。
田んぼですからね。
はい。でね、まあ、皆さんの周りにも田中さんいらっしゃるし、僕らのこの、はい、考えたら、この最後街道ボラボラ、っていうか、このシリーズ考えてくださったのも田中さんなんですけど、
うんうんうん、
田中っていう名前、まあ神社の名前にもなってますから、ちょっと調べてみましたらですね、うん、日本では古くから米を作る田んぼは生活の根幹でした。田中とは、あ、これ家庭画報っていうところのホームページに書いてた田中の説明なんですよね。だから田中神社の説明ではないんですけど。
田中っていう名字の説明ですね。
そうです、
はい、
田中とは田んぼの中という意味。
うんうん、まあそうやろね。
見渡す限りの広い田の真ん中に住むことは、富と権力、富と有力な一族の証でもあった。
あ、そうか。
はい。要はだから田中っていう名前名乗ることによって、うん、俺はもう、食い物に困らんぞっていうようなことを表してたらしいです。うん、
これ一番ですからね、食い物はね。
そうですね、うん。特に米ですから。
そうですね。
で、田中っていう名前めっちゃ古いらしいですね。
そう。
古くは蘇我氏の一族で、大和の国、高市郡田中。
おお。
これ現在の奈良県橿原市の田中町っていうとこあるらしいんですけど。
あ、ここはまあ、いわゆる元々のところ。
そう、田中の本拠。
ああ、なんとなすごい、ね。
まあ、本拠とした、
うん、
古代豪族の田中氏がいたりとか、で、これ面白かったんですけど、ちょっと時代が遡ってですね、お茶の千利休さん。
はいはい。
まあ、堺出身の、はい、まあ、有名な方なんですけど、はい、誰でも知っとるわね。
うん、
千利休の、
うん、
幼名、要は千利休になる前の名前がですね、田中義郎。
ああ、そういう名前やったんですかね。
はい、要は千利休も田中姓を名乗ってた、
うん。なんか商売してはったうちの息子
で。魚屋さんでしたっけね。
魚屋さんやった。
あれは、あれはあれか、うん、あの、与謝野明子、与謝野明子は何でしたっけ、与謝
野明子は洋館屋さん
です。洋館屋さんでしたっけ、うんうん、確かね、千利休、トトヤっていう、なんか魚屋さんやったんちゃうかな、
読みながらあったみたいね、トト屋さんけども
でしたっけ、なんかまあ堺何せ何しか有名人いっぱいおるんで、はいはい、ちょっと分かんないですけど、はい、まあ千利休も実は田中さんで、はい、まあ、奈良県には田中という豪族がいたということで、まあだからこの田中っていう名前は非常にこう縁起のいい名前と。
ねえ、僕らも角栄さんって思い出すけどね。
新潟のね。まあ、米どころですよね。
やっぱり僕行って。
あ、そうなんですか。
家の前行ってですね。
はい。
銅像拝んできました
けど、ね。この前燃えましたよね。真紀子さんが。
ああ、
お嬢さんの。
あ、そうか、そうか。確か。そう、知らんかった。
まあ、別に前哨はしてないですけど、なんかね、仏壇の火が燃えたとか、燃えんかったとかっていう。まあ、まあ、そうでも田中さん。
はいはい。
で、京都も田中さん。はいはい。奈良も田中さん。
はい、僕友達も田中さんいてます
。僕らのラジオも田中さんと、
う
ん。
そうが思いついてくれは
る。ということです。
まあ、田中万歳ですね、
はい、ちなみにこの田中神社の建物なんかめちゃくちゃ、こう、すごい、ええ作り。
ああ、作り
らしいんで、よかったら皆さん、一回行ってみても、ね。
ちょっと隠れた名所かもしれない、
ね。ああ、そうですね。
伏見稲荷だけと違って、こういう馬車とか拙者もね、
そう、
見てみると、稲荷の値打ちがもっと上がるかもわかりませんね。
あの泉式部さん。
ね、面白いですね。
伝説が。
少年とのね、
少年との、
かわいい心っていうんですか。
新しいですね。
ロマンがありますね。
はい。まあ、そんな田中神社も早々に。
ちょこっと行って、
はい、
まあ、写真を一枚二枚撮ったん
ですね。そうですね。はい。
残っておりますので、
はい。そしてまあ、幅の狭い本町通りですね、
はい、
北側車両一方通行の道なんですけど、ね、
はい、
を、北上いたします。
はい。
はい。はい、この辺りで出てきましたのがですね、東西、鍵手状の障子と交差する、交差点、
うん。
これ上から見たらこんな感じになってるんですけど。
ちょっとまたこう、ちょっと額が来てますね。
そうですね。鍵手ってちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、うん、要は、本町通りはまっすぐ南北に伸びてるんですけど、うん、はいはいはい、ここに、交差する東西の道がですね、はい、完全に十字路なんじゃなくて、
ちょっとずれてるんです
よね、はい、東に行く方が南側に交差してて、
はいはい、
で西に行く方が北側に交差してるって、はい、こういうの鍵手状の道と言いまして、う
ん、昔の蔵なんかの開ける鍵がこんな格好してたんですよね。
あ、
僕ところの土蔵もそんな格好してました、
はいはい、でこれなんでこんなになってるかっていうと、まあ、防犯上とか、うん、まあ、防火上の役割があるんじゃないかなと、
草のこともあったでしょう
しね、そういうことですね、うん、ということなんで、要はこれ東西で多分こう朝が違ったんちゃうかなっていうような、まあ僕のちょっと想像してるんですが。
まあ、思てるような気もします、
はい。はい。で、こういうその鍵手状の交差点のとこって、
うん、
結構人通りが多かったりするんで、うん、まあ例えば考察場があったりとか、投票があったり、
なるほど、
まあするっていうのが、まあ今までの、まあ僕らの経験則なんですけど。
は
い
は
い、
なんか門
があ
ったりね。
そうそうそう。
街入って
こう。そうなんですよ、はいはい。で、ここは何があるかと言いますとですね、うんうんうん、これ今はもう実はないんですが、北東の角に、
うん、
今駐車場になってるとこなんかな、この、ここにね、昔ね、うん、シルクロードっていうなんかカフェが、
面白い名前
あったらしくて、これちょっと今ストリートビューで見ると、まあ、こんな感じで、お家のなんかどうも駐車場になってる場所なんですけど、ここにね、
うん、
ちょっと前まで、こんな感じで、カフェスナックシルクロードっていうのが。
まあ、シルクロードのずっと端っぽですよね。
そうそう、だから、僕すごいシャレ聞いたカフェやなと思って、
面白いですね、
要はこの僕らが今歩いてる本町通りって、まあ、奈良ともつながってる道なんですよね。
ですよ、
まあ、もちろんその東京の方にもつながってますけど、奈良にもつながってるんで、まあ、大きな目で見ると、
うん、
大陸のね、要は絹の道に繋がってるっていう、なんか壮大な話やなと。
うん、まあ壮大なのはいいことですよ
ね。このシルクロードの、
うん、面白い
ね、そのオーナーの方の、なんか知的な部分がこうちょっと垣間見えた、ね、
うん、
まあ部分なんですけど。まあ、
学生さんも多いしね。
そうですね。うん、はい。で、このシルクロードのですね、うん、角にですね、本町十九丁目、
はい、
大日如来の、お堂が、
あったんです
よ。で、多分、文雄くんの当時もあって、
うん、僕の、書いて
ますね。あのね、 どこに書いてるかな。ほうほう、あ、文夫くんのノートには
ないですか。
はい、これは多分ね気づかなかったかなと。
ちょっとあんまり出しゃばってませんね。
そうですね、
遠慮した。
そう、
あのなんかあのお地蔵さんの
お堂というか、
ね、そうですね。
ただこれね残念ながらこのシルクロードがね、
ああ
2021年頃に、
はい、
あの、さら地になったんですよね。
そうです。
こんな感じで。
あ、ほんまや。
で、さら地になったと同時に、
うんうんうん、
このね、お堂もなくなったんですよ。
シルクロードさんの、
はい。
まあ、非業のもとにお堂があったと。
そういう、管理されてたんでしょうね。ね、だって、シルクロードの入ってるビルに埋め込み型ですもん。
そうですね。
このお堂。
埋め込んでますね、
はい。ちょっと、あの東西に長いタイプのお堂 で、
はい、
で中にお地蔵さんが、
はい、
7体ぐらいいてはるのかな。かな
りちょっとアパート的ですよね。
はいはい、これがね残念ながら、2022年頃のストリートビューにはもうシルクロードと一緒になくなってるんですよね。
あ、残念やな。
まあ、どっかに多分、まあ、また移動されたんじゃないかなと思いますけど、
はいはい、
まあ、そんな鍵手錠の交差点ですね。
はい、
でここでもう一つすいません、ちょっとあの話続くんですけど、このね鍵手錠の交差点の要はこれ南側の、
うん、
あの東に伸びる交差点、
うんうん、
これを山側東の方にちょっと行きますとですね、はい、ちょっと面白いお店が出てきまして、
え
通り沿いの北側にですね、うんうん、日本カルタというですね、
カルタ
ウィンドミルトランプっていう、多分これ商標かな。
ウィンドミル。
はい。ウィンドミルってまあ風車ですね。
ああ、ほんまやね。
風車トランプっていうのを作ってる日本カルタっていう店が、この通りの北側に、
面白い。
ありまして、で、これ現存します。
いやー、面白いな。
で、この近所にですね、うんうん、もうちょっと本町通り北側に行ったところの左手にですね、
うんうんうん、
今度ね、あの、任天堂が出てくるんですよね。任天堂京都リサーチセンター、まあ今そういう名前になってるんですけど、はいはいはい、が出てきまして、任天堂ももともとあれ花札とかカルタ作ってた会社なんで、
ね、
なんかこのちょっと、ウィンドミルトランプの日本カルタとちょっとなんか相通じるもんがあるなということで、うんうんうん、まあもしかしたらこの、今僕らがいる、東山区のこの辺りは、
はいはい、
まあそういうカルタとかトランプ
の
生産地でもあったんかなと。
あ、ね、あ、まあそれは十分考えられますね。
はい。まあそんな。
任天堂は膨大な会社になりましたもんね。
任天堂今ね、
世界的に。
宇治市にね、任天堂ミュージアムもできましたんで、はい。あの、大人気な、まあ、まあ会社ですね。もともとは、
不思議ですよね。
そうですね。あの、麻雀パイとか、
はい、
トランプとか、まあ花札を作ってた会社ということで、まあここに、日本カルタの会社もございました、
ね。関連があるかも分かりません
ね。そうですね。はい。
と見るべきでしょう。
で、もう一回また本町通りに戻りまして、交差点を北に行きます。
はい、
ここでね、左手にね、おもろいお店が出てきまして、大本山東福寺御用達の店、伊部商店。
へ
え、町屋風2階建て、
はい、
伝統建築っぽい建物なんですけど、はいはいはい、ここはお酒屋さんです。
おってー、それはすごいですね。大本山の御用達してるわけですからね。
はい。で、当時の文雄君のメモにも御用達のメモがあるんですけど、はい、実は今でもこの看板はかかっておりまして、京漬物とか、お米とか、U パックなんかも扱ってる、
そうですか、
まあ、老舗で。
ですね。
はい。人弁の伊藤さんの胃に部屋と書いて。
はいはい、あ、なるほど。
伊部商店。
あ、なんとなんと。
これです。
あ、いいですね。サントリーの大きな看板が出てます。
そうですね。
いや、
あと、月桂館、
ね。月桂館。これはもう伏見ですよね。
はい。
伏見はやっぱり月桂館。うん。
で、自販機もあって。
いや、感じいいですね。
はい。まあ、これ当時もあるし、今も。
はい。
現存して
る。まあ、こんなところはね、潰れません。
そうですね。
はい。
はい。で、このね、伊部商店の、
はい。
斜めの対面ですね。まあ、方向で言うと東側なんですけど、
はいはい
はい、木原医院っていうのがあったらしいんですけど、
はい、
今はね、この閑静なマンションになっておりまして、
上品なというのか、
はい、3階建ての
すごいマンションやね、
はい、ちょっと高そうなマンションなんですけど、
いやこれ
はちょっとね、黄色い原っぱと書いて木原委員、
はいはいはいはい、
ここはね、2014年までは看板がありましたが、
はい
はい、2015年には看板の文字が消えて、
うん、
で2016年に、 あ、そうか。で、2021年に、
うん、
この今のマンションが、できました。
3階建て、ね、
サウスゲート東福寺。
あ、東福寺の西門ということですかね。
はい、そうなんですよ。
南門かサウスはね。
そうそうですね。はいはいはい、でね、その間にですね、実は北村歯科っていう、北林歯科っていう歯医者が一時入ってたらしいんですよね。
あ、まあ、
木原委員の元の建物に入ってたらしいんですけど、まあそこも、
うん、
2018年頃にはもうこの場所からいなくなりまして、まあどっかに移動したんかなと思いますが、
でしょうね、でマンションになったん
ですね。はい、でもう完全に建て壊して、はいはい、南門のサウスゲート東福寺になったということでございます。
そういうような、まあ、言われのある土地ですね、
うん、そうですね。今回のこのボラボラのスタートの場所に、はい、聖母女学院があったりとか、はい、で、まあ、龍谷大学もありますし、はい、まあいろんな大学がこの辺り、ひしめき合ってるん で、
うん、
こういうちょっと単身者用のこじゃれたマンションっていうのがやっぱ結構ありまして、
う
ん
う
ん、おそらくこのサウスゲート東福寺も、うん、まあ見た感じ、なんかそんな家族で住むような場所でもないし、うんうん、まあ多分ワンルームのマンションなんかなと。まあ思いますね、
住んでみたい感じですね。
そう、そうですね。はい。まあ、木原委員は残念ながらもう今は亡くなっておりました。はい。で、さらに、本町通りを北に、はい、行きました。うん、このあたり左手にはですね、はい、JR と京阪電車がずっと並走しておりましてですね、はいはい、このあたり、文雄君のメモにも、
はい、
左 JR、
はい、
でもっと左京阪って書いて、
わ、ね、
まあ、かりやすい、あの地図見たら、ああ、うん、ここあれ取ってるなと思うんですが、
まあ、
ね、ただ、さすがに文雄君もね、その京阪のもっと左は見てなかったみたいで、
はいはい、
そこにね、さっき言いました、
うんうん、
任天堂の、ね、京都リサーチセンターがありまして、これ京阪電車に乗ってたら
見えます。
だいたいこの辺りね、はい、京都を向かって左手見てたら、はい、任天堂のマークが出てくるん で、ね、まあ、ちょっと僕も懐かしかったです ね、
もう学生時代に、ね、見た任天堂と、
はい、
今の任天堂って同じかやなと思います
よね。あ、やっぱ世界企業になりました。
すごい、なりました。
すごいですね、はい、本当にね、
はい、
はい、でここで出てきましたのが、
うん、
浄土宗念仏寺、
はい、念仏寺さん
というお寺、これ右手ですよね、山側にあるお寺なんですけど、
はいはいはい、
これがね、ちょっと僕が調べたんですが、
うん、
ここのね、東山区の念仏寺はちょっとね、分からなかったんですよ、この由来が。
あ、そう、うん、
ただ右京区に、同じ京都市の右京区にですね、
なんか橋ですね、
はい、そうそう、念仏寺のなんかごっつやつがあるらしくて、
うん、
まあそこの念仏寺とこの東山区の念仏寺がイコールかどうかわからないんですが、うん、まあただ多分字が一緒やから関係する寺では多分あると思うんですよね。だからその右京区の念仏寺のホームページが結構詳しかったんで、そこちょっと見てみましたら、こんなこと書いてましたね。浄土宗、青山禅林寺派、
うん、
西山禅林寺派の寺、
ああそう、
比叡山延暦寺の開祖最澄の母、妙徳夫人の生誕寺。
ああ、そこで生まれはったんですか。
はい。これは右京区の方ね。
右京区の方ね。はい。
1200年の歴史を有する寺院。宗教の遺憾を問わず、水子供養の菩提所として信仰されている。
そうです、
本尊の阿弥陀如来像は鉄で鋳造されており、
鉄で、
はい、秘仏とな っております。
それは本座の大きい方のやつ、
ね、そうそう、右京区の方ですね、
はいはい、
でもうちょっと詳しく見てみますとね、うん、ちょっと面白かったんが、
うん、
まあ、こんな話が書いてましたね、
うん、
その最澄のお母さんの妙徳さんはですね、はい、旦那さん、桃江さんという方が、
ああ
男の人ね、
はい、
百の枝と書いて桃江、
ああ桃江
と、この方ね、僕が調べたところによると、どうも大陸から来られた方らしくて、その男性の方がね、
はいはいはい、
で桃江さんと、まあ、婚姻関係にあったんですけど、はいはい、桃江さんが亡くなった後ですね、
うんうん、
妙徳さんはですね、
うん、
生誕地のその 今の右京区の、
はい、
念仏寺の場所の山之内っていう場所らしいんですけどね。
あります
山之内宮前町かな、
はい、
ああ、
はい、宮がつくんですね、はいはい、
で、最澄の身を案じながら日々を送っていたが、当時多分最澄さん、あ、そうか、当時比叡山延暦寺では、
はい、
女人禁制の礼法で女性入れなかったんですね、
はいはい、
まあ、お母さんといえども、
はい、
その最澄に会いに行くことが叶わなかった。
まあ、簡単にできないんですね。はい、
で、最澄自ら母のために刻んだ地母観音の像をお母さんに送った、
はいはい、
送られた。
まあ、自分と表という
と、ね、そういうことですね。はい。うん、で、お母さんの妙徳さんは、はい、まあ、この時はもう尼さんになってはったらしいんですけど、はい、日々この観世音像に、
はい、
まあ、食事を
与
えた、給仕したと伝えられる。
はいはい、
で817年に71歳にて、妙徳さんが亡くなられ、
あ、まあ、長生きしはった当時としてはね、
そうですね、うん、そして、その息子の最澄さん、
はい、
まあ、これ大使って書いてました、はい、伝教大使っていう
伝教大使
大使かな、
まあ、大使難しいであれば、
ね、はい、そういう位があったらしいんですけど、はい、まあ、その最澄さんは延暦寺において母の法要に、100僧100人の僧かなを持って供養し、親孝行の、誠を尽くしたというと。で、その後、最澄さんは妙徳さんのお母さんの菩提を弔うために、
うんうんうん、
この右京の地を比叡山、うん、比叡山の内と称し、お寺を、寺とか塔を建立され、
うん、
阿弥陀如来を安置、これが現在の念仏寺でありというような話らしいですね。
そうですか。
はい、なその念仏寺とこの僕らが今いる東山区の念仏寺が一緒かどうか分かんないですけど、ただ宗派も多分同じなんで、まあまあ関係は関係やと思いますね。
まあ京都ってそういうとこですよね。
そうですね。
どこ掘っても違う、どこ泊まってもなんか偉大な話がありますね。
そうですね。まあここでなんか滋賀のね、比叡山とちょっと関係出てきたのもまあなんか面白いなと思いました。
はいはいはい、刑事ですからね。
そうそう。
京都と滋賀県。
そうそうですね、はい。はい。まあそんな念仏寺の横を通りまして、今度出てきました念仏寺の、反対側、要は、西側ですね。
はい、
でね、久山眼科という、
はい、はい、目の方のね、
目ですね、
はいはい、
眼科があったらしいんです。
結構いろいろお医者さん多いところですね、
は
い。
で、これ僕がストリートビューで調べました。
はい、
3階マンションの、
うん、
1階にある店舗でございまして、
はいはい、
2022年までは、
うん、
どうもこの、眼科あったんじゃないかという、はい、まあ僕の結論に至りましたが、現在は、こんな感じでね、テナント、募集、
本当ですね、
有限会社三山とっていうとこが扱ってるみたいですね。はい、075の電話番号も書いてますが、
はいはい、
まあ現在は、久山眼科、この場所にはもうなくなって、
そうですね、
はい、おります。はい、で、ここで時刻が出てきました。16時。
はい。あ、僕のノートに。
はい、27分。
あ、16、27分、
はい。はい。東福寺の、
うん、
なんか入り口が、ここで出てきまして
、次に行きましたか。
で、
はい、
4サロの交差点なんですけど、
はい、
東の方の、あの道が大きくて、うん、まあこれが要は、東福寺につながる、まあ、参道というわけでございまして、
はいはいはい、
本町通りからこの東に伸びる、
うん、
山の方に伸びる道をちょっと行ったところにですね、
うんうん、
南大門という焼肉屋みたいな名前の、
はいはいはい、
まあ焼肉屋は後からできたと思うんですけど、
まあ
はい、南大門が見えまして。
東福寺巨大ですからね、敷地が。
そうですね。はい、で、この南大門、高さ制限 3.3 メートル、門の幅 2.7 メートルの、はい、まあ、あんまりこの南大門っていう名前にしては小さい門やな、という、まあ、僕の感想なんですけ ど、ね、この南大門を越えて、
うん、
まあ、軽い上り坂を上がって、
はい、
だいたいまあ240メーターぐらい、あの山の方、東の方に行ったらですね、
はいはい、
東福寺の六原門っていうのが出てきまして、
ね、
はいはい、まあ、ここから本格的に東福寺の境内に入るらしいですね。
はい、
まあ、当時、文雄君らは、まあ、当然東福寺は 行ってないんですよね。
は
い、
まあ、あのけどね、
横通っただけで。はい、まあ、学生の頃にね、なんか東福寺を。
もうね、僕の通ってた学校はこの近くでしたし、
あ、
まあ、いろいろと、もみじの有名な寺とかいうことで、
うん、
何回か、まあ、あの、お参り中途なんですけど、ちょこっと足運んだことあります。
あ、そうなんですか。はい、なんかね、僕が調べたところによるとね、
はい、
この東福寺の境内に、25個お寺があるらしいんですよね。
はい、広いですよ。
あ、そう。
ここ。
でね、
うん、
まあ、皆さんもぜひ Google のストリート、マップで見ていただきたいんですけど、本当
から見たらね、よう分か
りますね。もう、超巨大で、で、東福寺って言ったら、僕は京阪の駅しか知らなかったぐらい東福寺のこと知らなかったんで、まあ、いろいろ調べてみたら、おもろいことが分かりまして、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、小出しにしていこうかなと思いますけど、まあ、これ、文雄くんも多分知らんかったと思うんですけど。
知らんかった。うん。先ほど聞いてびっくりした。
はい。東福寺ってなんで東福寺っていうかっていうことなんですよ。うん、東の福の寺と書いて、東福寺、
はい。
京都市東山区本町15丁目にある、臨済宗東福寺派の大本山の寺院ということなんですけど、これですね、実は二つのお寺。
ねえ。
の文字を取っております。
こんな寺の名前の付け方があるっていうことがね、愉快であり、
はい、
かつまたやっぱお寺も、こういう考えの人がおるんかいなっていう、
そういうことです。
びっくりしましたね。
はい。
はい、
まあちょっと僕もノート見ながら今話してますけど、
うん、
ね、まず一つは、
はい、
奈良における最大の寺院、
はい、
東大寺。
これはもうね、大仏さんですよね。は
い、東大寺に、
はい、
まあ、勝とうと。
そう。
規模で、
はい、
でまずその東福寺の塔は東大寺の塔、
東大寺を抜けと、
はい
はい、
そして奈良で最も盛大を極めた興福寺を真似しようと、
はい、なるほど、
まあ、習おうと
なるほ
どいうことで
強大になりたいと、
はい、
はい、
興福寺の福、
なるほど、
東大寺の塔と興福寺の福を取って、
はい、
東福寺というお寺の名前にしました。
ね、まあ、わかりやすいとはわかりやすいですね。
そうですね。う
ん、なんかさらに辞書を見てますとね、
はい、
京都五山の第四位にって書いてますね。
あ、それまた、あとちょっと言いましょうか。
どうぞどうぞ、
はい。まあ、とりあえずね、まあ、東福寺の名前の由来はわかったと思うんですけど、はい、僕がその、文雄子のノート見ても思ったし、
はい、
まあ、現地のストリートビュー見ても思ったんですけど、ね、すごいね、この辺り、火事に対して、めちゃくちゃ敏感な街なんですよ。この東山区のこの辺りね。
なんと。
で、なんでかなと、もう、すごかったですよ。
うん、
もう、僕がね、調べただけでもね、
うん、
もうね、文雄くんのノートにもありますけど、火災のない街、
はいはい、
目指せ、無火災とかね。
ああ
、でもうちょっと行ったところにはですね、災害に強い街づくりを、目指せ無火災。
ああ、災害言うとも火災なんですよね。
はい。人町の絆で作る安心都市。
はい。
京都文化財を火災から守ろう。
ああ。
毎月5月20日、無火災推進日。
毎年かな。
毎月。
ああ。
毎月って書いてましたね。
ああ、そう。
あ、5日です。
あ、5日、ね。
だからもう毎月5日と、
まあ、
20日は、無火災推進日。
すごいな、月に2回もあるんですか。
なんでこんなにと思ったりゃ、東福寺の歴史を調べてね、納得がいったんですよ。もうね、東福寺火災で燃えまくってまして、まあ大体想像してましたよ、多分東福寺やろうなとは思ってたんですけど。
いや、鋭い。
あのね、びっくりしたんがね、
うん、
まず東福寺って完成まで結構20年近くかかってるんですよね。
うん、
超巨大なお寺なんで、
うん、
建物もすごいらしくて、
うん、
で、まあ、19年って書いてましたけど、はい、19年を費やして、まあ、東福寺完成したんですけど、
うん、
工事の最中に、
うん、
工事の後かな、
うん、
何回も火災がありまして、元応元年、建武元年、延元元年、まあ、それぞれ1300年代
14世紀
なんですけど、はい、27年間の間に3回大きな火災があって、うん、その都度大部分を焼失しました。
あんな大きなとこが燃えたと思うと、
さらに言うと明治にも うん、まあ、文雄君の辞書にもありましたけど、はいはいはい、大火事がありまして、はいはいはい、で、ここね、もともと、15メーターぐらいあるですね、うん、大きな、
うん、
お釈迦さんかな、
はい、
まあ、言うたら大仏、座った大仏さんが、
うん、
竹5畳っていうのかな、
はい
はい、うん、1畳がだいたい3メーターなんで、それかける5なんで、まあ、15メーターぐらいの座ったですね、うん、ちょっと待ってくださいね。こう今見てますけど、
はいはいはい、
まあ、そういう仏像があったんかな、
はいはい、
でそれもどうもね、この火事で燃えたらしいんですよね。
明治10年とか言って、北条から出火とかね、出火がいっぱい重なってますよ。
そうなんですよ、うん、それでこの本町通り沿いはもう、あの火災には人一倍、まあ、皆さんもよかったらストリートビュー見てほしいんですけど、あの、いや、京都は確かにね、もう、それこそ、桂川沿いから、もう消火器いっぱいありましたし、もう至るところにあの真っ赤なね、あの消火器入れが、3台、4台あるところもありましたし、赤いバケツもありますしっていうことで、そうそう、あの、日にはね、ものすごく人一倍気をつけてるんですけど、このね、あの、東福寺はすごかったですね。
特にね、
はい。
まあ、あの、悪い意味で日に縁のある、ね、
もう町を挙げて防火しておりまして、まあ、その理由が東福寺の歴史にあったということも分かりました。
また燃えて再建して
っていう、そういうことです。で、まあ、明治にもあったという、
明治、まあ、一番最後には1934年昭和9年の4月に至ってようやく落成を見たとかね、もうつい最近までというてぐらいですね。
そうですよね、はい。まあまあ、そんな東福寺です、
はい、まあ。トイレでも有名です。
そうですね。
もみじでも有名です。
日本一古いトイレがあって、はい、そのトイレに車が突っ込むっていうね、数年前にありましたけど。
いろいろとなんか、
はい、ありましたね。
毒っぽい事件もありますね。
はい、だから僕ら今、本町通りずっと北に向かって歩いてるんですけど、伏見高校向かって、右手側に、まあ、東福寺が広がるという、
は
い、そういうイメージ。で、はい、逆に左手の方は、
はい、
まあ、JR とか、京阪とか、ね、で、まあ、任天堂。
そうです
ね。で、もうちょっと行くと、
はい、
これ、鴨川かな、
ね、
があったりとかっていうような形になっております。ま
あ、東福寺のもう一つ裏に潜入寺というね、
はい、
まあ、こういう寺もあるんですけど、
あ、そうなんですか。
泉が湧く寺とかくね。
あ、そうそう、あの、川も結構多い場所で、はい、まあ、もちろん鴨川があることかもわかるんですけど、あ、まあまあね、結構こう、水でも有名な場所。
はい、まあ、伏見ですから、酒のね。
そうですね、まあ、東山区ですけどね、はいはいはい、区で言うとね。
あ、まあ、そうです
ね。まあ、すぐ隣が伏見区。
ほんま
ですね。
はい。
はい、で、この、今僕ら東福寺の、あの、南大門の前ぐらいにいるんですけど、
はい、
看板が、巨大な看板が立っておりまして、はい、この、本町通り歩いてる人みんなが見えるようになってるんですけど、はい、こんなこと書いてましたね、
はい、
東福寺三景堂、
はい、
犬などのペットの散歩禁止、
おいおいおい、
文化財保護にご協力願います。
あ、なるほど、
周辺火の用心、
なるほど、
まあ、これあんまりここはそんなに火の用心って、まあ、書いてなかったですけど ね、はい、
犬が出てきましたかね、
まあいろいろあるんでしょうね。
まあね、
うん、まあ別に犬は悪くない、飼い主が悪いんですけど、まあ
ね、
はい、まあまあいろいろあるみたいです、はい。かなり大きな看板やったんで、はい、まあ寺側の
かなりね
意志の表れ、
情熱を感じますね。
こんな、
はい、うん、これはきついですね。
これが南大門ですね。
はいはい、わかります。
はい、で看板が、
はい、
これですね。
はい、バッチリ書いてますね。
はい、南側から、うん、北側に歩くと見える看板ですね。要はこの本町通りが車両、北側一方通行なんで、まあ基本的にやっぱ車の人に対してのメッセージかなと思います。はい、ちなみに車両はここの一筋北ですね、
はい、
を右折して、
あ、そうですか、
まあ駐車場に行ってくれということも看板に書いております。
まあね、まあまあ、あの、犬は悪くないですけども。
あ、そうそうそう。
飼い主が気をつけましょう。
そういうことです。はい。はい、で、この南大門に通じる参道は、もちろん、文雄くんは行ってないんで、
はい、
このまま交差点を本町通り北側に行くんですけど、はいはいはいはい、やっぱりこう、お寺にお参りする人って、
うん、
まあ、 ね、基本的にこう身だしなみをきれいにしましょうっていうことなんでしょうかね。はい、はい、この本町通りとこの南大門につながる参道の角北東角にはですね、
角地に、
はい、美容室というんですか、
はい、
美少館エリコというかかあのアルファベットでエリコって書いてます。
エリコ先生ですね。
はい、
はい、
まあ今でもやってあります。
かわいい。
当時文夫くんのメモにはエリコは書いてないですね。
なんかそんな可愛いのからの書いたんですけど。
はい。でそのね、
ね、はい、
エリコの多分これ北隣ぐらいになるんですけど、はい、生駒カメラ。
あ、生駒、あ、これ出るでしょ。
生駒カメラってあのチェーン店やったのかな。
他にもありました、
ね。ありましたね。なんか、うん、この最近あった感じがするんですけど。
東京台かわかりません、
ね。ああ、まあ、まあ、そのエリコの北隣の、はい、店でございまして、はい、これ現在はまあ見てわかる通り。はい、建物だけ残ってます。まあ
ね、残ってますね。
はい。
シャッターですね。
ね、2014年ぐらいまでは、こんな感じで。
やっていて、
あ、はい。
そうですね。いいですね。
こんな感じで、あの、看板もあって。
買い取りも販売もということで、
はい。
なかなかシンプルで、センスのいい看板ですね。
そうですね。
あ、
まあ、残念ながら今はもう建物だけになって、は
い、カメラっていうか、フィルムカメラのね、
うん、
これ、ライカーのが出てるじゃないですか。
これライカー、
はい、これライカーですよ。
あ、ライカーの蓋やな、これね。
わかるでしょ。
レンズの蓋で。
レンズの蓋もちゃんとついてますね。
はいはい。
特殊な交換レンズがついてます、これは。
あ、
超広角ですね。
あ、そうなんですか。
これは高いですね。
はあ、はい。だってこれ書いてません、これ。はい、舶来。買取専門店。
舶来中がね、今の人舶来中もわからん。
わからんですね。
何じゃとこれは。
まあ船でやってきたってことなんですかね。まあ、
昔は貿易は船でしたからね。
はいはいはい。
舶菜とかね、船で運んできたとか言うんですけども
。はい、あ、そうなんですか、
うん。そういう言葉もあるんですよ。
まあ出張買取も ね、 ねされてた。
ね、だからまあこの辺やっぱり。
この看板があれか。
はい。
駒型になってるから。
うん、カメラの。これまあ意識しはったんやと思いますよ。
イコマカメラ、いわゆる上のプリズムの部分、
うんうん、あれ軍艦っていうんですよ、あの部分、その部分のカーブが出てますね。
はいはい。まあ看板もカメラ型というイコマカメラ、はい、まあ残念ながら今はもう建物だけになっております。はい、はいはい、でこのね、イコマカメラの建物の横に多分このイコマカメラのオーナーさんの自宅があったみたいなんですけど、
そう
ですか。
ほう
ほうほう。そのね、
うん、
自宅の庭にね、
うん、
ちょっとしたおもろい地蔵像が、こう分かる？
分かる分かる。
あるんですよ。
2階建てじゃない？
そうなんですよ。これ珍しいでしょ？
ちょっとしたもんですね。
1階が、まあ、これ石かアスファルトの、まあ、
これ
お社で。
初めてやね、僕。
で、その間に、なんてい うか、こう前に飛び出した地べたがあって、
はいはいはい、
でその上が、
はい、
まあ、木製のお社で、
うん、
要は二世帯住宅みたいになってる地蔵堂なんですけど、
これ僕ノート載っとったの？
載ってないんですよ。
でこれなかったと思う。
まあ生駒カメラをね書いてないんで、多分この地蔵堂も見えてなかったんかなと思うんですけど、
ちょっと台座も2つ見、
これは珍しいですよね。よかったら皆さんまたストリートビューで見てほしいんです。今でも
だってはこれ
はい、お家の前に、
しかもちょっと地べたが低いですね。
もうそうです
ね。
はい、でね、これちゃんとあの1階と2階にお地蔵さんが昔はいてたらしいんですけど、
今1階におられるのが分かりますね。
そう、今ね2階が空なんですよ。
ですか。
どっかに、ね、出張してはるんですか。それこそ出張買取でも行かれてるのかなと。まあそれ冗談ですけど、はい、は
い、面白いってバイクが置いてますね。
ああ、ほんまや。
なんかちょっとこれエンジンの排気量の大きいバイクですよね。
いや、そんなにこれ大きい、125ぐらい。
え、そんなんですか。
そうですね。ただちょっと変わったバイクですよね。
うん、なんかもうちゃんとケースに収まってますね。
そうですね、はい。まあまあ、そんなちょっと珍しいお社もありました。
ちょっと僕は反省します、これを見落としたのは、はい、ごめんなさい。
でここで、
はい、
京都新聞、
はい、
さっきちょっとね、はい、フライングしましたけど、はい、ここで京都新聞が出てきまして、はい、これはね、どうも右手にあった、4階建ての、
うん、
東福寺ハイツっていう
マンション、
なんかアパートというかマンションが、
まあ、
どれやろあったんかな。あ、これかな。
面白い街やな、これちゃいま、
これ
あれじゃ分かりませんね。
そうですね、なんかここのね、うん、1階に
元は、
ちょっと待って、あ、 アパートの1階にあった新聞販売所、
うん、はい、
で2019年まで、看板があったんですが、うんうん、なんか最近はもうなくなってんのかな。
そうですか、
はい、っていうような、なんかまあまあまあ、そういう京都新聞の販売所もあったと。で、ここでなんか川と橋が
出てくるんです。
出てきまして、
はい、
で、これがね、まあ有名な、
うん、
伏見街道第三橋。
ああ、これか。
と、で、あと川がね、
はいはい、
三ノ瀬川。
面白い
という川ですね。
そうですか、
はい、要はね、僕らが今歩いてる、
うん、
この本町通りって、うん、あの別名伏見街道っていう名前がついてまして、
はい、
まあ歴史をもうちょっと紐解くと、うん、あの秀吉さんがですね、うん、あの伏見城を作る際に、まあこの本町通り伏見街道に人が来てほしかったんで、うん、でここにですねインフラと家作ったから、 あの、まあ、格安で、
うん、
住めやと、その代わり、うん、まあ、土地の管理はお前らせいやみたいな感じで、まあ、この通り沿いに、
はいはい、
まあ、人をこう移住させたって、
まあ、町の賑わいやね、
そういうことです。そういう歴史がなんかある、はい、まあ、本町通りであり伏見街道なんですけど、
本町の皆さんがシャーリーやり方ですよね。
そうですね、はい、でそこにですね、第1橋から第4橋までまあ昔あったんかな。
なるほど、
はい、で僕ら、これまでに歩いたのはね、第4橋っていうのがですね、僕らが今いる場所からもうちょっと南の方に行った、はい、それこそちょっと区が変わって、
はい、
伏見区の深草のあたりなんですけど、はいはいはい、そこにね、第4橋がございまして、はい、それ別名筋違い橋とか筋貝橋っていうんですけど、
はい、
まあそれでちょっと覚えてはる方いてるかもしれないんですけど、はい、まあそこから、北に数キロ行ったところにあるのがこの、第三橋ということでございまして、
はいはい、
まあ今はなんかあんまり橋の機能は正直果たしてない感じなんですが、まあただあの下の方にはさっき言いました三ノ瀬川っていうですね、東福寺の境内を流れるような、川がですね、流れておりまして、まあこの三ノ瀬川は最終的にはあの鴨川に合流。
あ、まあ
するらしいんですけど、
西行って鴨川ですよね。
そうですね、はい、この第三橋の、うん、まあこの今の感じはこういう、はい、今ストリートビュー見てますけど、
ちゃんとまあ親柱もありますやん。
そうです。
あ、
ね、多分これ石製の欄干というか手すりなんですけど、
うん、そうですね、石で作ってますね、
はい、まあ、今はもうなんかね、うん、この欄干も飾りでしかないような感じなんですけど、はい、非常にあの高さの低い、うん、まあ、当時の橋やなっていう欄干がありまして、うん、で月桂館のホームページにねちょっと書いてました。
あ、そう、
月桂館、
あ、月桂館、
月桂館のホームページに書いてましてですね、東福寺境内の通天橋をくぐって流れる、
あ、
三ノ瀬川に架かる橋、これね、
うん、
第三橋が、王子の面影を残す石柱、そうか、でね、同様の橋がですね、うん、第一橋から第四橋まで、まあ、あったらしいです。
はいはい、
で、僕ら第四橋は、あの、筋貝橋として、もう、ボラボラしまして、
はい、
で、この後にね、実は第二橋も出てくるんですよね。うん、あの、九条通りのバイパスの下に、
うん、九条のね、
はい、はい、第二橋が実はあるんですが、またそれは後で話できると思います。はい、はい、まあ、というような、伏見街道第三橋というですね、
はい、
橋の跡がありまして、はい、でここをさらに北に行きます、
はい、
でここちょっと文雄くんのメモでね意味が分からなかったのがですね、猿ゴキブリと書いてましたね。これ何意味が分かんないですね。あとはまあ火災のない町で目指せ無火災、
はいはい、
誰か通行人の方が猿ゴキブリって言ったんですかね。
なんでしょうね、ちょっと何、30年前の話ですからね。
見てみる。
いや、もう見てもわからない。
これノート見てみる。なんとか寺猿ゴキブリ
火災下校寺とか言ってる。
あ、下校寺か、
うん、
そうか、
猿ゴキブリ言っていじめとったのかもしれない、ね、
ああ、お猿がいたんですかね。
いや、猿はおらんけど猿に似てるということで。
ああ、友達をね、ああ、それはちょっとよろしくないやつですね。まあ、
そうですね、
はい、まあ、すぐ近くに
小学校あるんです。
そうですね、はい、月の輪小学校っていうかな、そうです、
月の輪小学校ですね、はい、月輪とか言って月の輪ですね、
はい、京都市立ですね。
そうですね、ここで まあ、あの下校時かなんかで、はいはいはい、そういうようないじめ言葉を発見して、
あ、
まあ、注意しようかな思ったけど、はい、まあまあ、近所の人とも揉めても嫌やかなと思って、ま
あ、
やめてノートに書いてお
いて。ああ、そうなんですね。わ、はい、かりました。まあ、それで一応、
国の策
一応、今、発表したということで、
はい、まあもう、
まあ、当時の罪は、
はい、
救われましたね。
ごめんなさい、大人として恥ずかしくて、すぐ注意したらよかったんですけどね。
そうですね。はい。まあ、はい、で、16時33分に、
はい、
その猿ゴキブリを言ったやつが通ってると思われる月の輪小学校にやってきました。
この前でこの近くで、ね、目撃したんですよね、
はい、でね、この月の輪小学校、今どうなってるか、
はい、これはどうなってる、
並行しました、はい、約10年前に、
なんじゃこりゃ、
2014年3月24日
なんちゅうこと、
月曜日、平成26年ですね。92年の歴史に幕を閉じた。
なんじゃそれや、
はい、大正11年開校の小学校、1922年ですね。現在ですね、東山泉小中学校に統合された。
ああ、小中学校になってるんですか。
で、これね、東山泉小中学校ってね、皆さんよかったらまた見てほしいんですけど、これすごいマンモス校です。
巨大だ。
ああ、でここ面白いんがね、
はい、
あの要は中間一貫校なんですよね、
その時々ありますね、
はい、あの京都市立なんですけど、
公立やけどね、
はい、中間一貫校で、はい、あの小学校6年生が、
うん、
だけなんですけど、
ああ、
あの中学校と同じ校舎で、
ああ、
まあ、いろいろ生活するっていう、
ああ、まあ、スムーズに移行できる
というか、そういうことですね。ああ、小学校の入る校舎と中学校の入る校舎が、
はい、
あの多分本町通りかなんか僕らが今歩いてる通りの東西で分かれてるんですよね。
そうですか、
はい、で、まあ、山側が確か小学校で、
うんうん、
川側があれやったから中学校やったからっていうよう な、 なんかそういうすごいおもろい、まあ、あの今の京都をちょっと象徴するような小中学校に、まあ、この月の輪小学校は、まあ、
う
ん、あの統合されて、
あ、ね、
まあ、残念ながらもうなくなってしまったと。
伝統校ね。
そうそう、今一応ね、場所はまだ あるんですけど、まあ、その小学校としての機能はもう今は ないらしいです。
もう猿ゴキブリも、まあ、怖さんですね。
もう27年前
27
年前だから、もう今、だいぶ40近い人になってるんかなっていう。
まあ、そうですね。はい、はい、
感じはします。
はい。
はい。で、また火災の看板なんかが、
どんどん。
はい。出てきまして、東福寺の中大門へ通じる道と本町通りの交差する、交差点がございます。
はい。
うん、ここで文雄くんがね、こんな、標語を見つけましてね、飛び出す子、走る車が噛みつくぞ。
なんと。
はい、これ多分その月の輪小学校ちゃうかな、
でしょう、それはもう完全にそうですよ、
はい、まあ、けどこれ今考えるとね、
うん、
なんかまるで子供が悪いみたいな標語なんで、
うん、
うん、なんかちょっと僕は納得できなかったですけどね、はい、
あの、まあ、この辺どういう目線でね、
うん、
書いた人がこうというのが問われますね。
そうですね、うん、ただね、ものによってはね、子供は地域の宝とか書いたりとかしてるんで、まあ、この月の輪小学校がちょっとやんちゃやったんかもしれないですね。その猿ゴキブリも含めてね。
元気ですけど、
まあまあまあ元気やったんでしょうね。
まあそれでやっぱり書いた人もひょっとしたらドライバーでね、
うん、
まあヒヤッとした目に遭ったのかもわかりませ ん
ね。ああ。
これ言うてたらちょっと気
になる。とにかくね、この本町通りが狭い割に、
ね、
狭い割に交通量が多くて、あの結構多分ね、夜中とかスピード出してたんちゃうかなっていう、うん、
ここでスピード出すことはもうえらいことやけどね、
書いてるんですよ、うん、あの今でも看板に、
うん、
看板とか、
はい、
あと電柱にね、
ああ
のスピード落とせとか今でも書いてるんで、多分ね夜中は結構出してると思うんですよね、うん、
まあこの地元の人だけと違って、
うん、
他の区とか他の地域の方
もやろうから、ね、だって東福寺もあるし、うん、伏見稲荷もあるし、
う
ん、田中神社もありますしね、
そうそうそう、
あ、藤野森神社もありますから、
仙入寺もあるし、
はい、
いろいろ言わなきゃ陽源院もあるし、
はい、まあ全部言うと日が暮れます
んで、33軒もあるし、
はい、行きましょうか、
はい、行きましょう、
はい、材木店、
はい、
茶は蓄財店、
竹でしょ。
竹ですか。
竹が京都が多いんですよ、ね、あ、竹屋さんっていうのが。
いや、このあたりね、あの、はい、前ちょっと話しましたけど、はい、あの紀伊郡っていう、
はい、
昔ね、今の和歌山の紀伊半島の紀伊とって紀伊郡っていう名前になってたんですが、あれが結局あの材木の紀伊から来てるんちゃうかっていう、はい、それをあえて二文字にして、
はい、
まあちょっとカッコつけて箔つけてみたいなね、まあ、話出ましたけど、
まあ、まあそういう感じでカッコつける文化がありますからね。
はい、もともとはあの材木店が多い場所で、はいはい、まあそれがもしかしたら伏見、あのあれ伏見城を作る時の材木のあれやったんかもしれないですし、ま
あ、あとずっと続いてた
可能性もあります、ね、まあ、あの山が
多いんでね。そう
です、山が多いんで、うん、まあ、やっぱり木も多い場所かなという、
まあ、竹材は特に京都はね。
そうですね、
竹細工はもう非常にいろんな意味で有名なところですよね、はいはい、
でそんなところにですね、はい、デトムワンという、ね、デトムワン東福寺という、
はい、
これ当時文雄君のメモに書いてます、
はい、
これね今でもあるんですけど、はい、何やと思います。
そう、忘れた。それも
4階建てマンション。
マンションか。
で、これも多分ワンルームっぽいんですけど、
まあまあ、大学多いとこやから。
はい、本町通り北側見て左手にある、はい、マンションですね、
はい、
マンションの北側で、ちょっとここ面白かったんですけど、
うんうん、
まあ、多分これ僕らしか分かんない話なんですけど、うん、JR 奈良線と京都本線がですね、うん、このマンションの北側で、
うんうん、
左右交差しまして、
あ、ね、
あの京阪が跨線橋なんですよ、
はい
はい、要は JR の方がまあ、
う
ん、古い、
そう下行ってるわけ
ですよね。もともとね、この JR はね、どうもね東海道線やったらしいんですよね、もともとはね、うんうん、それが今 JR 奈良線になってるんですけど、はいはい、まあ、京阪がその JR 奈良線を跨線橋で越えてですね、
上越えてますね、
はい、今まではですね、うん、JR JR の方がですね、うん、あの本町通りに近かったんですけど、これが入れ替わって、
入れ替わって、もう京阪がほんの横ですね。
そう、京阪の方が近くなったという、まあ、ことになりました。
はい、わかりました。まあ、また東北市の駅ですけどね。
そうですね。はい、で、そこのデトムワン。
はい。
これちなみにデトムワン。
デトムって何やろうね。
はい、
あのアドムやったり知ってるけど、
ね。ね、デトムの意味は分からなかったんですが、これを管轄している不動産屋の名前分かりまして、
なるほど、
はい、デリード。
あ、デが好きですね。
デリードっていう株式会社の、
あ、そう、
ブランドの一つ。
あ、デトム
ワン。はい、デトムワン。
そうですか。
で、まあ、主に学生用マンションを扱う、
うん
う
ん、
まあ、不動産屋さん。
なんか元気のいい名前ですよね。
そうですね、うん、みたいなんですが、YouTube チャンネルもありまして、
おいいですね、
皆さんよかったらあの、デリードで検索してください。
うん、
今、登録者11人。
あ、なるほど。
で、動画60本。
はい。まだ早い段階に登録できます。
そうですね、はい、あのつばつけることはでき可能やなと思います。まあ、僕はちなみに登録しておりません、
はい、
路地が多い場所に入ってきました。このデトムワンの北隣にはですね、当時もあるし、あり、当時ありました道具屋さんっていうのが文雄君のメモに書いておりまして、これね、
うん、
美術品、
そうですよ、
古道具、
はいはい、
まあ、小道具ですかね、
はいはい、
高価買取の山本道具店っていうのが当時このデトムワンの北隣にありましたが、これ現在はね、残念ながら建物のみとなっておりまして、
ちょっと
道具屋さんは、まあ、見た感じやってはらないという、
あ、そうですか、
まあ、僕の感覚でございます。まあ、
道具屋さんっていうのも京都多いですね。
そうですね、
うちの親父なんかが一番よう行ったとこですわ。
ああ、そうなんですか。
こういうとこよう行ってます。
いわゆる骨董品屋ってやつですよね。骨董品
ってね、まあ、
いらんもん買って、
ああ、もうしょっちゅうもうね、
捕まされて、
大変でしたね、
はいはい、
家持って帰れへんからいうことで友達に預けたりとか、
は
い、
最悪やな、ほんま、
まあまあ、
ね、打ち首獄門ですよ。
まあまあ、あの息子が同じことしてますもんね、
はいはいはい、そして出てきましたのが、
はいはいはいはい、
東山本町、寮母、
はい、
参考地、
はいはい、
これが面白くて
ね、
これ皆さん寮母参考地って分かります、
はい、まあ僕は分かりますけど、分からん人はほとんどでしょうね、
はい、
うん、
これね、まあ、調べました、
うん、
寮母参考地、
うん、
これ、まあ、一般の方の解説なんですけど、
はい、
古記録とか地域伝承、
はい、
墳丘ですね、丘の形態や規模、
はい、
出土品などにより宮内庁によって皇族の、
はい、
墳墓とされたが、
はい、うん、
被葬者 を特定する資料に書ける寮母のこと、まあ半分ぐらいって何書いてるか分かんないんですけど、要はまあ皇族関係の方が祀られてると思われてるんですが、ただその祀られてる方が誰か分からない、まあお墓のことを、寮母参考地と、
まあ古墳と考えてもいいでしょ
う。そうですね、はい。でその方曰くですね、ここは中教天皇が祀られているのではないかと言われていると、
はい、
中教天皇という方はでね、鎌倉時代の第85代天皇でしたが、即位後わずか78日で廃され、要は亡くなったってことかな。
いや、なんか、まあ、ひょっとしたらやめさせられない、
はい、即位式も大嘗祭、まあ、大鍋祭とも言いますが、も行われなかったため、
た、
死後もしくは追後がされず、
ああなるほど、
要はその、まあ、その時代が作られなかったっていう、号が作られなかったっていうことですね。九条拝邸とか、上級の拝邸、後拝邸とか、半分の帝で藩邸っていうんですかね、なんて、まあ、いわゆるちょっとバカにされて呼ばれたということです。で、ちなみに関西だけでも46カ所の寮母参考地が、
はいはい、
まああるとその方は書いておられました。はい、
時々見ますね。
あ、そうですか。
僕何回か見たことあります。どこやるか言えませんけどね。
はいはいはい。
僕ら見てこう、駆けずり回って、歩き回ってるものにとって、あ、ここもかという
のは。ああ、はい。まあ、あの、本町通りの、この道具屋さんのちょっと、北側行ったところの右手側、はい、東側に、東山本町寮母参考地あるそうなんで。なんか、備えになんか、物々しい警備でもないんで、まあ、その気になったら中入れるんちゃうかなと。まあ入ったらね、ちょっといろいろあると。
今日もないからやめときな。
ちなみにこんなとこです。
はい。
こういうとこです。
はいはいね。
はい。
まあ清潔に保たれてますね。
そうそうですね。
はい。おごそかさが漂っております。
はい。で、北に行きましたら、
はい。
京の地酒。
はい。出ました。
左手に出ました。これ現存します。
はい。
これね、名前がね、
はい、
ね、何丸城、
うん、
あ、じゃあ上野か。
字が読みません
か。上野酒店。
ああ、はい、はい。
っていう店で、今でもこれ、
は
い、
やってありますか。
やってまして。
酒屋さんは潰れませんよ、めったら。
そうですね、うん、日の出盛りとか、はいはい、なんか伏見街道っていう、その自焼酎っていうのがあるらしいですね。地元の焼酎が。
地元の焼酎ね、そうですか。
はい。あと、冷やおろしとかなんか、ぶどう酒とかなんか書いてましたけど、はい。カラシナの、なんとかとかなんかあったらしいですね。
読みませんか、
カラシナの、ケト、
うん、
あ、酒か。カラシナの酒かな。はい。まあ、カラシナってなんかその
あ
たりに生えてる、
ね、
淀川沿いにも生えてる、
う
ん、なんかこんな粒みたいな、ケシの実みたいなやつですよね。
そうですね。
はい。まあまあ、そんな、上野商店、
はい、
今でもございます。
ちょっとまあ、ユニークなお酒屋さんですよね。
そうですね。
地元産のそういう、
はい、
もんも買えるという。
はい。で、これ、ふみおくんの、ノートには書いてなかったんですけど、ここら辺に、ね、ちょっと路地の方入っていく、うん、山側に入っていくとね、うん、川道製薬工業っていうところがありまして、で、これ何作ってるとこなんかなと思ったら、うんうん、印刷業界向けの洗浄剤や、エッチ液などの化学品の製造を行う。
あ、そうですか。
まあ、その製薬工業があったと。うん、まあ、だからここは結構印刷が、まあ、やっぱお寺とか神社多いから、
かもしれない
ね、印刷のなんかそういうとこが、うん、需要あるんかなと。
でしょうでしょう。
いうような感じもしました。
あ、これは僕、ノーチェックでしたね。
はい。で、本町16丁目にやってきまして、
ああ、
で、こっからね、
大丈夫かな、うん、
はい、東福寺の間にめっちゃおもろい、
うん、
店があったんですが、もう多分、文雄くんらもうしんどなったんでしょうね。もう何も書かずに。
もうちょっとや思てね。
はい、もうさささと行きまして、
あ、すみません、
16時40分に、東福寺駅に、
はい、着きました。
到着いたしました。
はい。
で、この間にね、さっき僕は言いました、
はい、
伏見街道第二橋っていうのがですね、九条通りっていうですね、府道143号っていうバイパスが、東西こう、走ってるんですけど。
ちょっと先に十条ありましたから、
ね。そうです、そうです。
はい、
先
さっき中
間前やろ。今日スタートしたのが十条でしたからね。
十条。
はい。で、九条通りの下を本町通り通るんですけど、うん、そこにですね、うん、あの、伏見街道第二橋がございまして、うん、はい、はい。まあ、ここもね、なんかもうほぼ暗渠になってて、川の様子はわからなかったんですけど、はいはい、まあまあ、あの、そういう歴史的な遺構もございました。
なるほど。
他にもね、おもろい店いっぱいあったんですが、うん、もうそろそろちょっともう時間も時間なんで、この辺りで、京阪電車と JR 西日本の、はい、これ奈良線なのかな、
合同駅っていうのかな、
そうですね、はいはい、東福寺駅が、左手に出てきたところで、
はい、
本日は終了ということ でございます。
九条通りの手前ですね。
え、
九条通りの手前で、
手前じゃない、あの、九条通りを
過ぎてる
ん、過ぎたところでございます。はい、はいはい、というわけで、1999年12月6日の取材は全3回で終了ということで、はい、当時の文雄君とスタッフさん、そして、伏見区と、東山区の皆さん、お疲れ様でした。
はい、
はいはい。
なんかあの iPad に。
あ、わかる。もうそれ言わんでよ。うん、あれやろ、バッテリーがだんだんなくなってきたんで、後でまた充電したいと思いますが。はい、はい。はい。またこれ、いずれ YouTube でも動画出したいと思いますので、また、あの、ね、JOBBB のリスナーさんも YouTube の動画もちょっと期待としてほしいなと思います。
はい。
で、次回がね、もう、どうも、もうこの、最後街道ボラボラもなんか終了の、取材やったらしいですね。20回目なんですけど、うん、12月28日に次回は歩くらしいんですけど、
はい、
はい。またこの次回も何回かに多分分けてお話しすると思いますので、まあね、ぜひ皆さんご期待ください。